聖書を読み出します。聖書は53ページマタイによる福音書第26章の26節です。新約聖書の53ページマタイによる福音書の26章の26節をお読みいたします。マタイによる福音書第26章の26節一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き、弟子たちに与えながら言われた。取って食べなさい。これは私の体である。以上です。ちょっと前まで社会で問題になっていたことは何かというと、ご飯をですね、一人で食べるというですね、孤食っていうやつですか。まあ、それがですね、とても問題になっててですね、その家庭の中のコミュニケーションとか交わりとか、それが破壊されていると、まあ、それに子どもがですね、影響されている、まあ、そんなことをですね、多分ちょっと前まではですね、言っていたと思います。まあ、多分ですね、一人でご飯を食べる、それは相当寂しいことだと思います。私も単身赴任をしたことがありますので、単身赴任ってやっぱ味気ないですね。でやっぱりどうやってご飯を食べるかっていうと、テレビをつけるとかラジオをつけるとか、いや何かですね、そこに音とか雰囲気がないとやっぱり寂しくて、一人で食べるっていうのは、まあやっぱり心にも影響を与えるなと思います。まあ、会話もですね、味のうちですからですね、やっぱり家族でみんなで集まってご飯を食べるっていう、まあ、それがやっぱり幸せっていうか平安なんだろうなと思います。ちょっと前までそういうことを言われていましたけど、最近はコロナ禍でですね、みんな家に帰ってご飯を食べているのでしょう。そういう話題は一切なくなってきたんですね。でまた家族でですね、ご飯を食べるもんですから、子どもたちの心も実は安定してきているっていう話が出てきております。塾に行ったりですね、大抵塾に行って帰ってきて一人で食べるとかですね、なんかそんなことをしてた子どもたちが今ですね、家の中でリモートをしながらご飯の時ぐらいはですね、みんなで食べる、まあ、そこに会話が生まれてですね、実は、だんだん子どもたちの心が安定してきた。一体それ何だろうなと思いながらですね、まあ、一体人間は何を求めてですね、生きているのかなと思いながらその話を聞いていました。まあ、今、教会でですね、一番、大変なことは、まあ、礼拝に集まれないってもそうですけど、礼拝の後の食事がないっていうのも、まあ、一つのですね、やっぱ教会にとっては寂しいなということだと思います。まあ、教会の礼拝にみんなで集まることができないっていうことだけでもですね、寂しいんですが、その後にみんなでですね、食事をしていろんな話をするっていう機会がもう今はほとんどないという、それがですね、実は教会に対してどんな影響を与えてくるかっていうのはこれからのことだと思いますが、まあ、なんとかしてですね、そういう場所をこれから想像、もう一回ですね、想像していかなきゃいけないっていう、まあ、食事が一体何であったか、またそしてそのことによって教会がどのように生かされてきたかっていうのをもう一回再確認する時を与えられているのかなというふうに思います。でイエス様はですね、人々と食事をすることをですね、実は大切にされています。まあ、ある時はですね、罪人と言ってされた人々の家に入って食事を共にしておられますし、またファリサイ派の人や律法学者たちとも食事をされていますし、また5000人の人たちとも食事をされてますし、まあ、そう思うとイエス様は共に食事をするってことの大切さということを身をもって教えてくださったのかなと思います。そして最後の食事が何だったかっていうと、最後の晩餐といわれる過ぎ越しの食事でした。一同が食事をしている時というふうにマタイは書いてあります。みんなで弟子たちとイエス様と寄って食事をしていた時に、イエス様が一番私たちに印象深いその生産式の根本、それを示しておられます。イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き、弟子たちに与えながら言われた。取って食べなさい。これは私の体である。まあ、食事がですね、どれだけ重要なものであって、そして神様と共にする食事、それは一体何であるかということを、実は最後に弟子たちにですね、教えられたのじゃないかなというふうに思います。まあ、あるクリスチャンの家庭の話ですけども、まだその家庭ではですね、ルールっていうのがあって、家族全員が一言ずつ祈ってご飯を食べる。まあ、そういうルールを持っている家庭多いかなと思います。でその時ですね、その家庭に聞いたら、たとえ赤ちゃんでも一言言わせるっていう ほうほうって普通なんか子供が喋れるようになって教えてでしょうけど、いやいやですね、なんか手をこうやって持ってですね、あっていうまで食べさせないとかですね、あそういう過程もあったんだなって。で、小さかったこともあってですね、一番上のお姉ちゃんがですね、まあ4歳ぐらいなんでしょう、神様今日も一日守ってください、お食事をイエス様の名によって感謝しますってお祈りして、で、次女がですね、まあそれを見てたんでしょうね。でも、それまではうんともすんとも言わなかったんですけども、あの2歳ぐらいになってですね、言葉が少しずつ出てきた時にですね、いきなりこういうふうに祈ったっていうんですね。で何かっていうと、神様今日も一日守ってください、お姉ちゃんが元気で幼稚園に行きますように、お食事をアーメンって祈ったって、これ最初のこれが分かった祈りだったって、すごいなって、やっぱ聞いてるもんなんだなっていう、お姉ちゃんの祈りとかお父さんやお母さんの祈りをちゃんと聞いてて、しかもその日はお姉ちゃんがですね熱を出して幼稚園を休んでた日だったんだそうですね。やっぱり子供の祈りっていうのはやっぱり素直でいいなと思いますね。幼子はこれだから神様の祝福を受けるんだろうなと本当に思います。でもそれっていうのはみんなで食事をしてた時に起こった奇跡なんだって話をですねされていました。そうだろうなと思います。共に食事をする時にはイエス様がそこに食卓に常についておられて、そして守ってくださるっていう席、そのことをですね私たちはもう一度考え直さなきゃいけないなと思います。まあ孤食孤食って言われて一人でご飯を食べている、本当はそれ一人ではなくしてイエス様がそこに横におられるんでしょうけど、それに気がつかないという、そういう危険性もあるかなと思います。イエス様は弟子たちと十字架の前にどうしてもこの食事をしたいとおっしゃいました。そして取って食べなさい、これは私の体である、食事、本当の食事っていうのを私たちに示してくださったんだろうなと思います。弟子たちと向かい合い、そして十字架にかかる前に残す言葉、残すこと、それが一体何であるかということをはっきり示されて、それが私たちに今伝えられるこの聖餐式という大きな福音だというふうにも思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主は私たちの食卓にいつもいてくださり、私たちを守り導いてくださっています。どうかこのコロナ禍の中にあっても、どうか私たちの食卓に常にイエス様が共にいて、私たちのことを守り導いてください。そしてあなたが食事を共にされたことをもう一度私たちが思い起こし、感謝することができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会総信者求道者、牧師氏の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、谷尾の幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を地区分けや和罪、病気からお守りください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、まだ悩みのうちにある方々には、イエス様が寄り添っていただいて、御言葉で癒してください。今日も必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。